スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、ちょっと意外な名言なんです
が。意外ですか？
けえへんのがええねん。
どうされたんですか？
これがね、
けえへん
のがええねん。このね、大阪弁、
なんかウルフズっぽい。
はいはい、これが素晴らしい名言に聞こえてくるという話を
覚えておかなきゃい
け
ない。
けえへんのがええねんっていうね、これあの僕のね、友人が広告をね、このある美容院から頼まれて、広告を作ったんですよ。で、広告作ったらお客さんがね、その会は全然来なかったそうなんです。全然来なかった。で、普通は特にやっぱり大阪の商人って本音の人が多いから、やっぱりすごく怒られたりするそうなんですよ。で、そのただ広告を作ってね、全然売れなかったんだけど、もうこれは土下座だなと思って、その土下座で謝る必要があるなと思って行ったら、そこのね、病院の代表の人ね、そのキャップって呼ばれてるらしいんです、その病院の代表は、キャプテンのキャップです、
トップの意味のね、
そうそう、キャップって呼ばれてるんだけど、そのキャップがね、けえへんのがええねんと、お客さんがね、今回来なかったのがええねんって、もう怒られると思って、広告ね、これ売れると思ってね、作って出したデザインが、お客さんが来ない、でそれで怒られると思ったら行ったらね、その病院の経営者が、キャップがね、けえへんのがええねん
って。どういうことですかね。ずっと来なくていいってことですか？
来ないのがいいって、それさ、広告ってさ、お客さん来てほしいから出すわけ。来てほしいから出すんだけど、来ないのがいいってさ、これ何があったと思いますか？これ本人は、
ね、準備が整ってなかったとか。よかった、まだ来なくて。来なくて、
来ないのがいい。
だって永遠に来なかったらお店として潰れちゃうじゃないですかね、
これね。広告っていうのを、その一つね、その社員の教育だと思ってるらしいんですよ、そこのキャップは。で、その広告作るにあたって、どんな広告にすればいいかっていうのを、デザイナーさん一人で考えるんじゃなくて、スタッフをできるだけたくさん巻き込んで作ってっていう依頼があったそうなんです。で、スタッフがいろんなね、広告作るにどういうお客さん来てほしいとか、スタッフもみんなで考えた、プロの広告屋さんが一人で作るわけじゃなくて、キャップからの願いは、スタッフね、できるだけたくさん巻き込んでチラシ作ってっていう依頼だったので、そのスタッフのみんなとね、考えて、どんな人にどんな言葉でって、スタッフみんなで考えてデザインしたチラシだったのね。で、まあそれが結果ね、外れたわけですよ。で、そのでこのね、チラシが来なかったことで、スタッフね、みんな一緒にチラシ作ってるから、このチラシがいくらなのかってスタッフみんな知ってると。で、これだけ損したってみんな知ってる、でもだからこそ、既存のお客さんがいかに大事かってね、みんな分かってくれた。なかなかお客さん来ないんだっていう事実をもとで、既存のお客さんがいかに大事なんだっていう意識が芽生えて、そんな中でも一人でも来てくれたね、ほとんどお客さん来てくれなかったんだけど、このチラシでは一人来てくれたお客さんがいかにありがたいお客さんなのかって、スタッフみんなで共有できたからね、売れなかった、お客さんが来てくれなかったおかげで、目の前のお客さんが、来てくれてるお客さんがいかに大事な人なのかっていうのをスタッフみんなで共有できたから、けえへんのがええねんって言ってくれたらしいのね。
なるほど。ありがたみが増したというか、
結果ちゃうねんって言ってくれたらしくて、それすごい、うん、それね、その大阪の人気のね、うん、美容院の、実は人気の美容院のマッシュさんっていう、マッシュっていう大阪のね人気の美容院のチェーン店の代表のね、うん、あのキャプテンって言われてる、うん、キャップと呼ばれてる代表のね、はい、方と一緒にお仕事した時に、売れなかった時に、うん、スタッフ巻き込んで作って、うん、スタッフで一緒にその目の前のお客さんにね、うん、その感謝できる気持ちが宿ったら、うん、それは安いもんなんですよ、
うん、一人に対する大切さが増すっていうことですよね。
そうそうそう、だからなんていうのかな、その目の前のお客さんに感謝できる心が育ったら、うん、広告来なくても、うん、もう安いもんだっていう発想で経営してる社長がね、うん、いるんだなと思ってね。
特に美容院とかって、うん、あの継続的に来るお客さんになるわけだから、うん、あの一月に20回も30回も来るわけじゃないけど、うん、毎月一人の人が何組来るかってことを考えたら、一、うん、人当たりに対しての思いがあったかく届いたら、それはファンになってくし増えますよね。でもその言葉を言えるかどうかですよね。
そうなんですよ本当にこれはそのもうそのデザイナーさんの中で伝説になってるから、うん、こんなすごい経営者がいたってずっと喋ってるわけですよ、うんうん、僕もそれ聞いたわけですよ、うんうん、で怒られると思って行ったのに、こんな話されたらそのデザイナーさんの心の中で語り継ぐ伝説なんですよね。で実は逆境っていうのは、うん、そこで何を言うかで、うん、実は伝説になるチャンスなんだって教えてくれたのが福島正信先生だね、うん、これはまたこの美容院の経営者さんとはまた違う話になっちゃうんだけど、うん、はい、福島正信さんというコンサルタントの先生は、うん、逆境とかピンチとか大ピンチっていうのは、実はそこで何を言うかで、みんなの心に伝説を残すチャンスなんだって言ってて、うん、で自分はね、もう会社がね、うん、部下からこう言われた時に言うセリフを決めたるって言ってたんですよ、うんうんうん、福島先生大変なことが起きました、福島さんね、まあ、会社の部下から、うん、福島さん、うちの会社資金ショートして、うん、もう経営が危ないです、行き詰まって倒産寸前ですって仮に部下から言われたとしたら、うん、まあ、福島さんの会社そういう状況で全然ないんだけど、うん、もう最悪の事態をすでに想定、全ての最悪の事態を想定して、その時にどんなことを言ったら伝説になるかっていうのを全部先に決めてるっていうんですよ、うん、でだからうちはもう別に倒産とか別にそういう状況じゃないけど、万が一仮にね、そういうことを部下から言われた時のセリフもすでに決めてあると、うん、で福島先生その時なんて言うんですかって聞いたら、福島さん、もううちの会社資金ショートして大変なことになる、うん、倒産するかもしれないって言った時に、福島さんが想定してる、言おうと思ってる言葉、ようやく俺の出番が来たようだ、みんなは持ち場に戻ってくれ、うん、こっから先は俺が一人で何とかする、ただし俺の後ろ姿を見て惚れるなよって言うらしいの ね、
ちょっとハスに構えてね、
惚れるなよって、
そこまで、
でそう言うと、うんうん、面白いじゃないですか最悪の事態起きないかなってチラッと思うぐらいこのセリフ言いてえなって思うんじゃないですか、
うんうん、
でそのなんていうのかな、全てのその最悪のね、うん、事態を想定しといて、この時に何て言うかって決めるっていう ね、
うん、ね、早くこれを言いたいって言われる
時、うん、そうそうそうそう、
でもまだですってみんな戻ってくって言われますよ、
ね、そうそうそうそう、だからでこれを実は実践してるのが、うん、はい、その前祝いの法則っていう本を一緒に書いた大島圭介さんっていうのが、大島さんがメンタルコーチした高校って、うん、次々に甲子園出場してて、うん、その去年の夏もね、石川星稜高校が、はい、決勝まで行ったんだけど、うん、
はい、
もう大島さんが指導した高校がね、20何校3年間で甲子園出場してて、全然甲子園行けないような高校もね、はい、大島さんが指導したらいきなり甲子園行ったりとか、うん、すごい例が出ててね、
うん、
その大島さんがどんな指導してるかっていうと、まあ予祝でね、詳しいことは前祝いの法則っていう本に書いてあるんだけど、はい、そのピンチをどう盛り上がるかっていうのを全部ね、 事前に選手みんなで考えさせるんですよ。
ピンチを考えるって結構
どんな野球って必ずピンチ来るんですよ。うん、うん、どんなに気をつけててもピンチって勝手に来るから、うん、一つ一つのピンチでどうやるかって考えさせるんですよ。うん、でその中でねめちゃくちゃ面白いピンチの乗り換え方をしてる、はい、監督がいて、仙台育英高校のね、うんうん、
有名な
佐々木監督、はい、まあ、今ね、うん、福島学校法人の、うん、福島の学校法人の石川高等学校っていうね、石川高校かな、うん、移られたんだけど、うん、とにかくその夏の甲子園13回も出てる名物監督がいるんですよ、うんうん、でピンチになると100円ショップで買ったライター、センス取り出すんですよ。
じゃ100円ショップが大事。
100円ショップで買ったね、うん、センス取り出す、うんうんうん、でそこに、うん、大丈夫って書いてある。かわいい
でしょ。シンプルですね。
選手って普通ピンチになると監督も機嫌が悪くなってくるから、うんうんうん、死刑台に送られるんじゃないかという深刻なムードになってガチガチになるんですよ。
そうです、ね、目さえ合わせたくないでしょうね。
そう、もうガチガチになるのも、うん、特に高校野球の監督怖いから、うん、そのガチガチになるの、ね、普通のチーム、うん、でもその佐々木監督はピンチになると100円ショップで買ったらセンス取り出してさっとセンスをやると大丈夫って書いて
仰いでくれるんですかね。目に見えるようにとか。うわ、
もうそんなの一つ一つのピンチにここでどういう風にしたら楽しくなるかっていうのを選手みんなで考えたらすごい楽しくなるわけ。
じゃあいろんなグッズが周りに置いてあってそうそう次はこれみたいな。
それぐらいこれもマイマイの法則の本に書いたんだけど、うん、詳しい高校名は本の中に書いてあるので、はい、そのある高校は予宿でね、うん、その何対何でどういう風に勝つかっていうのも全部選手たちで考えさせて、うん、大島さんは全部選手たちで考えさせて、うん、そしたらいきなりなんか大差で勝つっていう予宿をしても面白くないから、うん、
面白くない。
最初3点ぐらい取られた方がいいんじゃねっていう
初回で3点はきついですよね。
初回3点ぐらい取られた方がいいんじゃねって言って、うん、でそので2回も点取られた方がいいんじゃないみたいになってきて
想定するのにしてもいきなり3点取られ
でみんなで盛り上がりながら、うん、こんな勝ち方したら、うん、一番面白いよねってなって、うん、いざ試合になったら本当にいきなり3点取られたらしいの
ドキッとする。
そうそう、普通いきなり甲子園で3点取られたら、はい、もうがっくり小チームムードになるんですよ、うん、ベンチお通夜ムードになるんですよ。
そうですよね。
でもそこはもう予宿してるから、はい、3点取られた時ベンチが予宿通りって言ってもう選手大盛り上がりで3点取られてるのに
喜んでる、
楽しんで喜んでるんですよ、ね、
異様ですよね。で
本当にその予宿通り大逆転しちゃって、うん、まあ、勝っちゃったわけですね。だそのピンチも想定しておくと、ピンチで必ず来るから、
なるほど、
その想定しておくとみんなで盛り上がれるっていうか、うん、でとにかく野球やるのって何のために野球やってるの？人生を楽しむためだよねって、うんうんうん、人生を楽しむためなんだからピンチも楽しんだ方がいい、楽しくないっていうのが予宿の考え方なんですね、はい、でそれをね、うん、実践してる高校ってどんどん甲子園に出てるので結果も出てきちゃうんですよ。でその論語を書いた講師っていう人がね、うんうん、どんなに努力してる人も楽しんでる人には勝てないって言ってるんですよ、うん、もう2500年前に努力してる人は楽しんでる人に勝てないってね、うん、もう講師が言ってるんで、うん、その楽しんでる人には勝てないんですよね。でそのどう楽しむかっていうところでね、で逆境の中をどう楽しむかっていうのをね、うん、先に考えちゃう。でその逆境こそそして伝説になるチャンスなんだね、
うんう
ん、今日ね、まあ、大きく話が逸れていきましたが、
いやでも出だしの 方言から始まり大阪弁から始まり、
のがええねんと、もうこれね、うん、これ今ねそのこのラジオ今や2万回週2万回再生ぐらい
される時もあ る
ぐらい人気が、まあ、出てきて
ありがとうございます。皆さんのおかげです。で
それってそのこのデザイナーさんが怒られると思って土下座しに行ったら、うん、今の話を「けえへんのええねん」って言って伝説になった話が、うん、これ受け継がれて今やラジオまで言われて、
うん、そうですよね。
そうそう、でもそれ
よくやったですね。よかった
ね、うん、このね病院マッシュさん
当にゼロでよかったってことでしょ。そうそうそう、本当に中途半端に一人とか来られるとややこしく
だからそのピンチの時って誰かの心に伝説残るチャンスであり、うん、でピンチになったら100円センスのセンスが伝説になるんですよ、
う
ん、
そうですよね。
こう言われてね、100円のセンスが普通に 100円のセンスに大丈夫って書いてあるの何の伝説にもならないですよ、うん、ピンチの時にやるから大丈夫って、
ね、あ、なるほど。
だから
そこだ、
ピンチの時ってめちゃめちゃ人生を面白くする伝説になるチャンスなんですよ。お客さんが一人も来ないって、ね、うん、で目的は本当の生きる目的ってお客さん一人増やすことじゃなくて、うん、人生を面白くして楽しかったって帰るのが人生の本当の目的なので、うん、人生の本当の目的ってお客さん一人増やす二人増やすじゃないんですよ。あ、面白かったって帰るのが目的なのであの人生最後の瞬間って、うん、あの時のチラシお客さん一人も来なかったなって後悔、あの3人来てよかったとか5人来てよかったって言って死ぬんじゃないんですよ。面白かったって言って死にたいわけだから、うん、あの時のチラシ10人来てよかったって死にたいわけじゃないんですよね、うん、
ね、ゼロでよかったってみたいな話してそこそこ久島先生があの最悪の時は写真撮っとこうって言われますよ ね、
そう
ね、自分の最悪でそれどころの余裕はないんだけど、うん、それを撮っとくことがそのなんか逆転の始まるきっかけになるっていう、まあ、それを覚えとくかが大事なんですけどね。
そうだね
その時ね、
楽しんでほしい ね、 しかも記念撮影してほしい
ね、 最悪ね、来たってことですね、うん、その時ね
というわけでね、はい、今日の名言ね、はい、
なんか大阪弁っぽく言ってもらって
けえへんのがええねん、
合ってますかね大阪弁厳しいですよ、世の中の
人。僕ちょっとね、うん、あの沖縄弁しか真似ができない
これ沖縄弁で言うと
沖縄弁で言うとね来ないのがいいさ
なんかどっちからもクレームくそですクレームは受け付けますね
ちょっと振らないでほしかったちょっと今日ね
みんな期待してるから
振らないでほしかった
ですか、
顔が赤くなってる振らないでほしかった
ラジオなのに赤いところが、はいですね、はいはい、もうこのまま終わっちゃいますけどいいですか、
はい
はい、言い訳もなく、
はいはい、というわけで今日の名言は
今日の写真撮っておけばいいんですよねきっとね、
そうですね
そういうことですよね、はい、最悪の時の様子、はい、あ、もう一度どうぞ。
今日の名言はけえへんのがええねん、もう一度素敵な夢を描くことから
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週、
またね、バイバイ。どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ、愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる、心に灯した光、どんな闇も照らすだろう、きっとみんな帰ってゆけるよ、 Change it 始めよう、もう一度そのまま